感謝します。第二テモテの3章の16節に有名なこの言葉があります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。この御言葉があります。感謝をいたします。この御言葉が言っている聖書はすべて神の霊感によるもので、この第一段階、要するに聖書はすべて神の霊感によると教えられています。私たちのは知っているように、聖書は神の御言葉であるという、これが聖書は私たちに信仰に入ってたから繰り返し繰り返し繰り返し教えられることでございます。神の霊感によるというのは、すなわち聖書は神の御言葉であるということですけれども、私たちはそのことをもう教会に来ると何度も何度も何度も耳に、もう本当に頭の中に入るまで 何回でも聞かされます。牧師が折に触れ、また講壇に立つごとに、私たちは聖書は神の御言葉ですというふうに教えられますけれども、聖書はの著者たちは神様の息吹によって書かれた。すなわち創世記の2章の2章の何節に、人は神様が地の塵を人の形に作って、その花より神様がご自分の息を吹かけた、その時人は生きたものとなったという記事が載っております。創世記を読むとそう書いてあります。そのように私たちは、この神の霊感って書かれているこの言葉はですね、神様の息吹である。すなわち神様の身思い、神様が考えていらっしゃること、そして私すべてのものを愛しているんだよと神様が思っていらっしゃることが、すべて聖書の中に著者を通して書き込まれているということです。感謝をいたします。さて、世の中がどう変わっても、日本の総理大臣が変わっても、アメリカの総理大臣が変わっても、海の向こうでその日本の排斥のデモがあったとしても、それでも神様の御言葉は厳然として神の御言葉ですよというふうにしてあるということ、私たちはそのことを深く考えてまいりたいと思います。感謝です。そしてこの御言葉が言っている神の霊感によるものでと教えて書いてあるもう一つの思想は、聖書の第二テモテの三章十五節に教えているこの聖書が書かれた目的、すなわち神様の御思いというのは、すべての人が救われるために聖書が書かれたということ、人間のすべての罪を許して神様が一人一人の人間を、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと異邦人であろうとアメリカ人であろうと日本人であろうと、全ての人を救うために神様は聖書を私たちのために与えてくださってだということです。そして多くの人々が、初代の聖徒たちが、また旧約のその 人々が神様の勇気をいただいて、そしてそれぞれの個性に合わせて神様人間をロボットにお作りにならなかったということですよね。神様がこう書きなさい、一言一句間違わないように神様が突き出して書かせたのではなくして、それぞれの時代のそれぞれの職業の人々が、ある人は総理大臣、ある人は農夫、ある人は大工であったかもわからない、いろんな職業の人々がそれぞれの個性、おとなしい人もありました、消極的で人の前で話をすることもできないような人もあったかもわからない、でもそれぞれの人がそれぞれの個性に合わせて書き作ったのが聖書だと言っている。これがテモテ第二の手紙の三章に書かれているその思想です。私たちはそのことを思いたいと思います。ですから同じ聖書を読んでも、ある人はこう感じる、ある人はこう感じる、感じ方が違って当たり前なんですよね。確実的に聖書は神の言葉なんですよ、人を愛さなければいけませんよ、まあこれは根本的なことですけれども、その他のいろんなこと、ある人との言葉を通して、ある人はこう取る、ある人はこう取る、あって当たり前なんです。だから教会も、まあここの教会は人数が少ないですけれども、でもその多くの教、たくさんの人々のいるそれぞれの職業があり、それぞれのものの考え方があり、でも一つ私たちが知らなければならないのは、神様を信じている、それで教会が育ってまいります。フランクリン・グラハム大会に私たちは私たち夫婦は奉仕者として出てまいおりますけれども、もうすごく大勢の人、大きな大阪城ホールが2階席までいっぱいになりました、夕べ。そしてそこでいろんなジャンルの、その歌、賛美が、または踊りが紹介されました。いろんな楽器がありました。しかしみんな一つ目指しているのは、イエス様を信じている、イエス様を伝えたい、何とかしてイエス様を伝えたい、これを教えているのが聖書です。感謝でございます。そして3番目、聖書は私たちの生活の唯一の生活、私たちの生活の基準とならなければならないものであるということを、やっぱりこの第二テモテの三章の16節というこの御言葉は述べております。教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと書かれてあります。まさにその通りです。聖書は私たちに教えます。クリスチャンはこうありなさいよ。いえ、それだけじゃなくて、人間としてこの世を歩んでいくときに、こうしなさいよ。こうしたらいいですよ。こうしたらもっと幸福になれますよ。自分勝手に自分のこのままの道を歩むのではなくて、詩編の119編ですか、にあるように、あなたの御言葉は私の足、灯火です、道の光です、と聖書に書かれてあります。詩編の119編の105節にこうあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、とあります。感謝です。私の足の灯火です。私たちがいろいろ困難にぶち当たって、お先真っ暗な時にあっても、聖書の御言葉は、神様の御言葉は、神様の息吹は私の足の灯火であり、私が行くべき道の光となる。暗闇の中に灯台の光を遠くに見た 船乗りたちの喜びはどんなもんでしょうね。そのように私の道が閉ざされて暗くなった時も、また物事は全てが順調にいっている時であっても、聖書の御言葉こそ私たちの人生の道しるべである。そのことを聖書は言っております。感謝です。さらに ここに書いてある教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益なものなのですと、手元です。第二手元の三章の十六節は言っております。感謝です。ですから聖書の御言葉に従っているならば、私たちは霊的に、まあもちろん肉体的にも健康でいつまでたっても疲れない体を持つことはできますけれども、霊的に疲れることはない。もう神様なんていらないよ、信仰なんてとんでもない、そのようなことは口から出てこない。いつも喜びに満ち溢れた、感謝に満ち溢れた生活を送ることができます。感謝をいたします。ですから私たちは聖書を読んで聖書に従っていくならば間違いありませんよ。このことを端的に分かりやすく凝縮された言葉がこの一言です。聖書はすべて神の霊感によるもので、すなわち神の息吹そのものであって、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために役立つもの、有益であるとパウロは手元に書き送っております。感謝です。私たちはますますこの聖書を信じて聖書に従って歩んでまいりましょう。感謝です。終わります。